その責任を感じるかどうかっていうのは結構それが結構天性のリーダーであるかどうか見分ける基準だと思うんですよね。中高生であっても例えば部活なんかしてもキャプテンとかマネージャーとかやってるとやっぱり責任を感じて仕事はしているはずですけども、結構これは天性のものが出てくるところなんですよね。まあ自分自身が責任を感じるかどうかっていうことはまあちょっと天性のものもあるかとは思うんですけど、それもまたですね、そういう役を引き受けたりしてこなしていくうちに責任感っていうのは強く盤石なものになっていって、まあリーダーの自覚が出てくることもあります。それから責任感ある人を育てるにはどうしたらいいかということですけど、まあ基本的にですね、組織のリーダーっていうのは全部暗黒思想のうちの時代はやっぱ無理は無理でして、人のまあいいところが見えなきゃダメなんですよ。だから基本的に長所は見えなきゃダメで、まあ、その長所を使おうという気持ちを持ってたら、部下を見ててね、この人こういう長所を持ってるなと思ったら、その長所を生かせる場がないかどうか見てて、生かせる場があったらその人に例えばこういうのやってみないかということで声をかけてみる。でまだ十分じゃありませんと言うかもしれないけど、まあ7、8割できれば、まあ、あとはフォローするから頑張ってやってみろよと、まあいうようなことでトライさせてみる。まあそういう勇気づけることは大事ですよね。でもそれで山を一つ山を越えると、まあ、自信が出ることもある。だから一つ山を越えても次の山下は今度失敗するってこと、またクシャッとなることもある、うん、でまたその次も失敗することもある。まあこういう何度も上がったり下がったり繰り返してるんですけども、そのうちにこう勘どころを掴んでくる人もいるし、まあいろいろですね。まあ、とりあえず、まあ、上の立場でも下の立場でも、まあ、一緒なんですけども、やっぱ器を大きくしようという気持ちはいつも持っていた方がいいと思いますよ。だから今まで仕事して怒られないで、済ました人なんていやしないで、子供の遊びじゃない、子供の遊びでも怒られるけども親に怒られますけど、まあ、仕事をして失敗しなかった人もいなきゃ怒られたことがない人なんていやしないですよ。チャレンジする限り絶対失敗出ますからね、出るもんなんですよ。まあ、その意味での打たれ強さっていうかね、まあ、そういうものもいるし、だから逆に言えば人の上に立つとこう相手がこう還元してくる、前の人は還元というか、あんたここ悪いよっていうのをやっぱ聞く努力がいるようになるんで、それまた聞けなくなってくると耳に入らなくなってきますから、危険度は増してきますね。だから、まあ、自我からその自己への発展、真の自己への発展を続けていかないかんだが、その中に器自体を大きくする修行が入っていないと、なかなかそれを聞けないですね。上から叱られても聞けないし、下から言われても突き上げられても聞けない、傷つきたくないからね。だから傷つきたくない小さなセルフっていうのはやっぱりリーダーの器では基本的にはないように、まあ、思いますね。